聞きの皆様こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国推進に向けて埼玉市はこう変わると題しまして、埼玉市長の清水隼人さんにいつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺ってまいります。清水市長おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、こちらこそお忙しいところ大変ありがとうございます。今我々こうして埼玉市の方にお伺いしておりますけども、はい、東京から本当に電車であっという間でございまして、
そうですね、
はい、駅の名前が浦和という名前でございまして、はい、知らない人はなんかよくわからないと前を言ったことあるんですが、埼玉市もある意味で言いますとすごく立派に発展されましたよね。
そうですね、今ちょうど誕生して約15年が経ちまして、はい、今人口が129万人になりました。
129万人、はい、
旧の浦和市、大宮市、与野市、はい、岩槻市が合併をしまして、はい、まあ、毎年1万人近い、はい、人口がですね、まあ、増えているという状況になります。
は
い、
そうですか、はい、そのどうです、その本当にその超大型の合併なさってどんな感じだったですか。
そうですね、当初はやはり特に4つの市のうち旧の浦和、大宮というこの2市が非常に、まあ、はい、大きくて大体同じ規模でありましたので、はい、なかなか合併当初はですね、なかなかうまく、こう一つになりきれないっていうようなね、そんなイメージもありましたけど、はい、まあ、15年経ちましたので、はい、この埼玉市としてのですね、はい、まあ、一体感も、まあ、少しずつでありますけども、はい、出てきているというふうに思っております。
そうですね、
はい、まあ、それぞれ、まあ、浦和はこう文教都市的な、うん、都市でありますし、はい、また大宮はこう商業業務の、はい、中心的な都市でもありますので、まあ、そういう意味ではこ う, うまく役割分担をしながらですね、
発展、ね、
してきてるんではないかなと思います。
そうですね、はい、はい、全国の方に申し上げたいと思いますが、埼玉県庁、それから埼玉市は浦和駅が最寄り駅でございますから、
はい、
ちょっと最初に聞いてる方にもでね、はい、お断りをしていこうと思っております。さあ今日のお話はですね、はい、健康立国ということなんでございますが、今健康に関する人々の関心ってものすごく高いんですね、
はい、
でその、まあ、病気になることもそれは嫌なことなんですけども、やっぱ気分もね、はい、明るくないといけないということで、うん、ですからまあ広い意味でこう明るく元気に生き生きとこう一生過ごしたいと思っている方がますます増えてきているように思うんですね、
はい、
でこれは決して年配の方だけではなくて若い方もそうで、でそういう時に一つの、まあ、目安がね、はい、健康寿命ということだと思うんですね、
はいはい、
今日本はその非常に平均寿命も長いですけども、まあそのまあ、お亡くなりになる前にね、こう寝たきりになったり施設にお厄介になるのはそれはみんな嫌ですよね、やっぱできるだけ、まあ、健康で生涯を全うしたいと思っている方多いんですけども、はい、この健康寿命、その埼玉市どんな感じでございます？
はい、今埼玉市の健康寿命の状況で言いますと、まあ、健康寿命は、まあ、正式にこうちゃんとした、はい、まあ、定義が、ね、なされてないところがありますけども、はい、ちょうど平成25年に厚生労働省のですね、はい、研究班が、まあ、報告として発表された数字ですと、はい、男性が 71.50 歳、それから女性が 73.92 歳ということで、はい、まあ、政令市の中では男性が3番目、また女性が6番目に健康寿命が長い年で、はい、まあ、総合的にも、まあ、3番目に長い年ということになっております。
それはなかなかいいですよね、
はい、
やっぱりどうしてもですね、こう、まあ、都会というのはストレスが多い部分がありまして、ね、
はい、
あとこう絆が薄い部分があって、はい、なかなかの健康寿命が伸ばしにくい素地があるんですね、
はい、
やり方一つだと思うんですけども、はい、埼玉市の場合はどのような、まあ、この健康については、
はい、
方針で臨んでおられます
か。はい、埼玉市はですね、まあ、いくつか、まあ、計画を作って やらせていただいておりますが、まあ、はい、今お話の通り、やはり平均寿命とこの健康寿命をですね、はい、この差をなるべく短くしていく、はい、そして、まあ、両方ともできるだけ伸ばしていくと、はい、
ま
あ、健康で長生きができる街を作ろうというのは方針の中で、はいはい、今大きなその中核的な役割を果たしている経過が、はい、埼玉市ヘルスプラン21という計画と、はい、それから高齢者向けでは高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画と、こういう2つの大きな計画の中で推進しています、
はいはい、
そしてヘルスプランの中では4つ柱がありまして、はい、1つが、まあ、身体運動、身体活動運動というのが1つと、はい、それから疾病 併疾患の早期発見予防していくということが2つ目、はい、そして3つ目が栄養食生活、はい、そして4つ目が歯ですね、うん、歯科口腔の健康と、はいはい、こういう4つの柱に基づきまして、推進をしているところなんですね、はいはい、で特にまあ、身体活動運動については今健康マイレージ制度というのを、うん、スタートしておりまして、はい、1日8000歩以上歩いていただいた方にこうポイントがついていきましてですね、今スマートフォンのアプリとそれからスマートフォンのない方はですね、こういったこれタニタで作っていただいたですね、
万歩計ですか、
万歩計ですね、はいはい、こういったものを持っていただいて、まあ、これが自動的にこうデータに入っていきまして、はいはい、8000歩以上歩いていくとこうポイントがついていって、こうまあ、ある一定ポイントを超えますとですね、抽選で商品がもらえたりですね、まあ、そういった取り組みもやらせていただいてるんですよね、
はいはい、すみませんですよ、そのマイレージのことなんですけども、はい、それはその歩くと8000歩以上歩くと、はい、ポイントがつくと、
はい、
でそれはその市民の皆さん誰でも参加できる、
はい、そうですね、はい、スタートの時にはですね、はい、64歳以下ということで進めてきたんですけども、はい、今年度から65歳以上の方も含めて取り組んで、はい、おります。
それはその例えばスマホであれば、はい、アプリをダウンロードして、はい、まあ、登録をして、
はい、
でそのデータは市役所で管理ですか、
はい、このデータはですね、はい、コンビニのところでデータをこう、はい、なんですかね、送ることができたりして、はい、アップロードすることができますし、はい、また定期的に体組成計でそのデータを取っていただいてですね、この歩いているということと、その健康がどう結びついているかということもですね、はい、まあ、お知らせができるようにしております、はい、それで民間の事業者の皆さんにご協力をいただいて、はい、それで商品を提供していただいて、そして少しでもこの健康への意識を高めていこう、また実践をしていただこう、また継続をしていただこうということで、はいはい、まあ、そんな取り組みをしております。
8000歩っていうのは結構歩くますかね。
そうですね、8000歩ですとかなり歩きますですね、はい、
どれぐらいの方参加しておられるんです
ね。現状では9000人ぐらいですね。将来的には3万人ぐらいのですね、市民の皆さんに参加をいただこうということで、
そうですか、
はい、今多くの市民の皆さんとかあるいは、まあ、企業などを通じましてですね、呼びかけをさせていただいて、
すごいですね、
というところであります。
一番歩く方でどれぐらい歩くのかしらね、1日、
そうですね、
2万歩ぐらい歩くかしらね。
そうですね、歩いてる方は、もう趣味の、まあ、趣味のようにというかですね、毎日歩いていただけますし、こう、やっぱり歩いた数をで、こう見える化をしていくということが非常に継続につながっていくんですね、はい、私も、まあ、この市のやつもやってますけど、あと普段は自分でこの 腕時計にこう万歩計になったりですね、あと走った時のデータになったりしている時計をいつもしていますけど、
は
い、まあ、これをいつも、こう何歩歩いたとかですね、こうやっていくとですね、はい、非常にモチベーションも維持がしやすいということで、
実際にどういう効果ありますかね、歩くと。
やはり健康のやっぱり数値がですね、随分やっぱ改善されるという傾向が結構出てます。
健康診断の数値ですね、
はい、まあ、これをやることによって生活習慣病の予防をしていこうというようなことがございますので、はい、そういう意味ではその日常的な、まあまあ、メタボ対策になるような、うん、形で、それで、まあ、それに連動して、まあ、人によってちょっとその数値の出方が、当然違う部分もありますけども、私なんかの場合はですね、やっぱり、肝臓とかあと 血圧がぐっと良くなったりですね、はい、っていうようなこともありましたし、それぞれ、この歩くということによるその、はい、健康指標が改善されるということは、はい、まあ、それぞれ、こう、まあ、悪いところとか、はい、高いところの数値は、ね、若干違いますので、
うん、
まあ、そういったものと連動してくるということを、はい、まあ、できるだけ見える化をして、それで継続につなげていきたいという思いでやっております。
いやでも市長、そのお忙しいからその簡単に8000歩も歩けないんじゃないですか。
そうですね、なかなかやっぱり毎日私も8000歩は歩けないんですけども、でもやっぱり一つの目安があると、はい、大体、どこからどこまで歩くと何歩ぐらいになるとかですね、ですからちょっと早めに、なんていうんですか、帰った時にはですね、家の周りをですね、何キロぐらい歩くと8000歩になるかというのは大体、こう見えてきてますので、
なるほどね、
ちょっと今日は2000歩足んないから、じゃあちょっと家の周り2周回ろうかとかですね、歩こうかとかですね、はい、まあ、そういう感じで工夫しながらやっています。
意外とそういう地道な毎日の取り組みが、はい、健康の維持にいいんですよね。
そうですね、
そういうことですね、
はい、
それから今お話の中で、はい、歯の健康というお話ございましたよね、はいはい、これはどういうことなんですか。
は
い、
やはり歯の、まあ、歯周病などがですね、はい、やはり生活習慣病とかなり、まあ、リンクをしているということが、はい、まあ、いろんなデータなどが分かっておりますので、はい、私たちとしてはやっぱり、歯の、まあ、磨き方もそうですし、うん、食習慣ということもそうですし、うん、合わせてその歯それから口の中の健康ということを守ることが、うん、はい、健康につながると。また何ですかね、噛む力であったり、はいはいですね、はい、あとやっぱ口の中をきれいにしておくというようなことも含めまして、はい、今は健康教室、健康はですね、健康の健に口という字を書いた、その健康教室というのもやってですね、磨き方あるいは口の体操の仕方とかですね、それから健康寿命を伸ばすため この食事のレシピであるとか、はいはい、あるいは噛む力の鍛え方みたいなことをやって、はい、そうするとやはり、まあ、肺炎の予防にもつながったり、はい、あるいは、やはりどうしても食べる口の中を動かすということでやっぱり健康につながる要素がこれたくさん詰まっておりますので、はいはい、まあ、そういったことをですね、今積極的にやっているところでございます。
そうですか、はい、その口の体操というのはやっぱその口を開けたり閉じたり、
あ、そうですね、
はい、ということですか、
はい、
あ、そうですか、これはどちらかというと高齢者の方が多いですか。
そうですね、高齢者の方が多いですね、対象は今は65歳以上、
65歳以上、はい、そうですか、はい、いわゆる虫歯予防というわけではないんですね。
そうですね、虫歯予防についても今、はい、学校の中では、給食の、はい、終わった後にはですね、必ず、まあ、子どもたちほとんど全員が歯ブラシを持ってきて、はい、磨くようにもなっておりますし、さいたま市も子どものちょっと、パーセンテージは分かりませんけれども、はい、全国でも非常にトップクラス、はい、虫歯のになっている子どもたちの、うん、割合がですね、非常に、低いんですね。
はい、それはやっぱり普段のこう歯磨きとか、
そうですね、
注意するとか、
はい、
ね、
これこう健康ってやっぱり生活習慣のこう積み重ねですので、はい、
そうですね、
それをどう習慣付けをして継続的にやってもらうかということが非常に重要だと思っておりますので、
そうですね、
まあ、教育の中にも取り入れていただきながらですね、はい、進めております。
なるほどね、はい、師匠と多分私ほぼ同じ年代だと思うんですね。私は35年生まれなんですが、はい、私子供の頃はあまりそういうことを誰も教えてくれなかったと思いません、
はい、はい、そうですね、
歯磨きのこととかね、歩くこととかね、
はい、
ある意味でほったらかしですよね。
そうでしたね、
そうするとやっぱりなんか年取ってからね、はい、病気も出やすいし、
はい、
だからまあそういう過去の経験もあって、
はい、
今もねそれこそ子供さんがお母さんのお腹の中にいる頃から
そうですね、
お母さんの気を含めてね、
はい、
健康ということでやってるとやっぱりこれだいぶ違いますよね、
はい、
もちろんそのご本人も幸せだけどし、あとはやっぱりこのコストの面ですよね、
はい、
医療とか介護のコストも減らせるでしょうし、
はい、
まあ、そういう意味で言ったらいい時代になりましたよね。
そうですね、
ねえ、
はい、本当に健康で長生きができる、まあ、その基礎的な状態は、ね、かなりいい状況になりつつあると思います
けどね。そうですね、
はい、
で市長今ちょっと走るとちょっと一言おっしゃられましたが、
はいはい、
ランニングもなさるんですか。
そうですね、昨年は埼玉国際マラソンのフルマラソンに出場して、おかげさまでなんとか完走しました。
すごいですね。
あまりはもちろん早いわけではないんですけど、5時間26分26秒とですね。
あ、でも完走されたら素晴らしいですよ。若い頃からやっとらないんですか。
実は言うと若い頃はもう走るのがどちらかというと大嫌いでですね、もう体育の時間もどっちかというと、特に短距離は好きでしたけど、長距離はあまり好きではなくて、こうちょっと毛病を使って休んだりするぐらいだったんですけども、
はい、
でもあるその前に埼玉シティマラソンってハーフのマラソンがあって、はい、その時からちょうど埼玉市が10周年になった時からですね、はい、参加をするようになりまして、はい、それからこの走ることの楽しさみたいなことを、うん、はい、まあ、少しずつ、うん、感じるようになりまして、シティマラソンの4回ハーフマラソンを完走して、はい、そして国際マラソンになってからは、1回目はちょっと制限時間が4時間以内だったもんですから、これはなかなか4時間では到底走れないので、
はい、
昨年から6時間という制限時間になりましたので、はい、まあ、これだったらいけるんじゃないかということで、それでも、ね、かなり練習をして、まあ、減量もし、それから、週にやっぱり3回ぐらいやっぱりレンジ走ってですね、
はい、 そうですか、
それで、大会に臨んでおかげさまで、フルマラソンを完走して非常に健康の数値もものすごく改善してですね、
そうですか、はい、やっぱりちょっと一念発起して、
はい、
フルマラソン走ろうと思うと、
はい、
まあ、健康にもなるということですね、
はい、そうですね。
結構今そういう方いらっしゃいますよね。
そうですね、かなり、増えてきておりますし、いくつかの埼玉市の、まあ、公園などではですね、はい、もう本当に、朝から夜中までずっと、うん、まあ、走ってらっしゃる方がもう本当に引きも切らないぐらいたくさん走ってらっしゃる方多いですね。あと走ってなくても散歩されている方も多いですし、はいはい、非常に特にどちらかというと埼玉市もアンケートなんか取りますと、はい、高齢者の方より若い方の方がですね、むしろ今、あまりその運動されてないという方もやっぱり多いんです。
そうか、そう、若い人の方がね、はい、そうかもしれない。なんか忙しいのかしら？
そうなんですよね。ですから、この歩くっていうことは、その、なんていうんですかね、普段仕事をして、こう、運動しようって、こう、特別な時間を取らなくても、まあ、できる運動だということもあって、はい、それで、この歩くということにかなり注目をしてですね、はい、まあ、取り組んでいるん
です。そうですか。はい、ねえ、まあ、それはなんか本当になんか、制度として仕組みとしてできるとそれは皆さん見える化だからよくわかりますよね。
そうですね。
ねえ、はい、あとやっぱりその今若者の方のお話出ましたけどもね、はい、その健康って言えば心の健康を含めて、はい、こうなんかこう閉じこもりがちになっちゃう人とか、はいはい、ストレスが過剰になっちゃう人、はい、なっちゃった人とか、はい、こういう方たちも支援はすごく大切だと思うんですけども、はい、こういうところはどうでしょうかね。
そうですね、特にまあ埼玉市も比較的比較的というか、はい、通勤通学をされている方が市民の約半分の方が、うん、半分、はい、あるいは半分ちょっと超えるぐらいの方が、はい、市外に通勤をされている方が、はい、まあ、大半なものですから、はい、なかなか地域にいらっしゃる時間がちょっと少ないという傾向はあるんですけれども、うんうん、はい、ですので、なかなか今若い世代にはですね、地域での活動さまざまな形で呼びかけはしているんですが、なかなか効果があってないという現状がありますけど、はい、特に高齢者の方については、はい、今ちょうど定年退職をされた後、はい、それこそ市外で働かれていた方が地域に戻ってくる大変重要なチャンスということで、はい、私たちもこう学ぶということや、あるいはそのボランティア活動をしてくださるということや、うん、まあ、いろんなこう切り口からですね、うん、もう参加できる、まあ、イベントであるとか、うん、あるいは事業であるとか、うん、まあ、そういったことをお勧めさせていただいて、はい、例えば働くということではシルバー人材センターがあったり、はい、あるいはボランティアをするということでは、はい、シニアバンクがあったりですね、はい、ということで、まあ、なるべくそういう機会を、うん、たくさん作っていこうということで取り組んでおります。
なるほどね、はい、確かに本当に東京方面に通勤されている方は夜帰っても寝るだけってとかありますからね。
そうなんですね。
なかなか地域との接点というのは結びにくいとかありますよね、はい、
そうですね、
まあ、でも一方で働き方改革なんてこと言われておりますからね、はい、やっぱこう皆さんでこういう、ね、その無理なものはやめていただいて健康になるというのは一つの自流でしょうね。
そうです ね、
ね、
埼玉市は今、ま、教育委員会の方で、はい、全校小学校中学校全校にですね、うん、チャレンジスクールというのを作っていまして、
チャレンジスクール、
はい、これは学校の先生ではなくて地域の皆さんが、うん、子どもたちに、まあ、いろんなものを教えると、まあ、スポーツであったり、はい、あるいは、はい、例えばそろばんであったり、はい、あるいはお茶であったり、うん、あるいはとにかくプログラムはもう全てそれぞれ学校ごとにですね、うん、自由なんです、囲碁であったりですね、はい、まあ、いろんなものを子どもたちに教えてもらって、はい、そして地域で子どもたちを育てていただこうと、うん、それはボランティアで運営されています、はい、延べの人数でいうと子供参加している子どもたちが約18万人ですね、はい、それで参加しているボランティアの皆さん延べの数は5万人を超えています。もちろん高齢者の方が中心ではありますけれども、はい、少し若い世代保護者、PTA などに参加されている方々にもですね、はい、協力をいただいて、子どもたちのさまざまな教育活動にもですねご協力をいただいているという。
それは小学校中学校ですか？
小学校中学校、はい、埼玉市は160校ありますけど、すべての小学校中学校にこのチャレンジスクールが配置をされています。
それその週何回ぐらい授業なさるんですか？
週はですね、チャレンジスクール自体は、はい、土曜日と平日合わせて、まあ、1回から2回ぐらいですね。
そうですか、はい、でもそうやってその道の専門家の方が、はい、地域の方いらっしゃって教えてくれると、はい、
そうなんです。
これは非常に興味深いですよね、
はい、
ねえ、あ、そうですか。あとやっぱりその健康ということを考えますとね、
はい、
どうしてもこの、まあ、環境の問題が出てくると思うんですよね、
はいはい、
そのいろんな意味で、まあ、水質の改善とか、はいはい、空気の改善とか、はい、あと騒音の改善とか、はい、まあ、特に都市部ってのはそういう問題が結構多くてですね、はい、まあ、なんて言いますか、その生活環境の中でも環境っていうのは、はい、まあ、ものすごくまたこれ人々の関心高いんですが、はい、 そのあたりはいかがですか。
そうですね、さいたま市はまあ、環境について言うと CO2 の排出の割合を見ますとですね、いわゆる家庭で使っている自家用自動車の排出量がものすごく、他の都市と比べると高いんですね、少し。そういったことがあるものですから、さいたま市は一つはいわゆる低炭素型のモビリティの普及をやっています。これは、分かりやすく電気自動車とかですね、燃料電池車の普及であったり、あるいはこの電動バイク、あるいは、自転車ですね、これの公共交通での、こう負担割合をですね、高めていこうというようなことをやっておりまして、
電動自転車も、そうですか。
それ特に自転車については、シンボル的なイベントとしてツールドフランス埼玉クリテリウムという授業をやっておりますけれども、合わせて自転車の街づくりということで埼玉ハートというプランを作って、止める、守る、走る、楽しむ、こういう4つの視点からですね、多くの方々に、今も埼玉市は政令市の中で自転車の保有率ナンバーワンなんですけれども、平坦な土地柄なもんですから、それをさらに、自転車をですね、安全に、また快適に、また楽しく乗っていただく文化を進めているというようなこともあります。
そういえば、今日こちら参りますときに市役所の前の横断歩道のところで自転車の道のところをこう線が引いて、で自転車逆走しないでくださいっていう看板出てまして、ずいぶんこれきっちり終わりになってるなと思ったんですよ。やっぱ自転車の道も、安全にこう確保すると、これやっぱ取り組めば、やればできることですよね。
そうですね、これも10年間で200キロ整備するという計画を作って、
200キロ、そうですか、
これもおそらく政令市あるいはその気象自治体の中では非常にトップクラスの計画になっていると思います。
そうでしょうね、実は私大学の時に自転車部だったんです。
あ、そうですか。
、だからすごくその自転車については、興味深いところありましてね、あれ心肺機能を高めるにもいいんですよね、と同時にやっぱりヨーロッパなんかでは、街の中はあまり車を入れないようにして、路面電車とか自転車を大事にしようという方向に変わってきていますよね、日本もですから、なかなかいきなり全部車なしってはいかないんですけども、自転車のこの何て言いますかね、占める割合を増やしていくように、そういうふうにインフラを変えていくと、だいぶいいですよね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。また私たちもあと、シェアサイクリングなんかもですね、
シェアサイクリング、
今推進をしておりまして、それで、そこに乗り捨て型の形にして、ですから片道でワンウェイでですね、そこに乗り捨てて、また次に帰っていただけるという、そういった仕組みで今、大宮駅を中心にですね、今、やっております。
あ、そうですか、やっぱりそうやってその一つの本当に、インフラとしてね、電車整備すると、健康にもいいし、当然その環境にもいいし、そして本当にいろんな意味で皆さんなんていうんですかね、新しい街になったなって実感できるでしょうね。
そうですね、
そんな感じするんですよね、それからやはり事業者の方たちのご協力っていうのは、多分健康寿命を伸ばすことにおいてはすごく重要だと思うんですね、例えばあまりにも糖分が多いとか脂肪分多いものは出さないとかね、あるいは健康にこの配慮した食事を出すとか、あるいはこう建物もそうですよね、その体に優しい素材を使いますとか、いろんな意味で事業者の方のご協力がないと、なかなか健康寿命を伸ばす具体的な普及ができない部分がありますけども、事業者の皆さんの様子っていかがでしょうか。
そうですね、今先ほど言いました健康マイレージにご協力をいただこうということで、私どももこう積極的にアプローチをしながら、お願いをしたりお話をしたりという状況でございますが、企業の方でもやはり今健康経営というような、ことも言われておりますの で、そういったものともっともっとこう連動させながら私たちも進めていけないかなということで、今埼玉市でスマートウェルネス埼玉というふうに名付けて、
スマート
ウェルネス、それで今言ったウォーキングであるとか、あと健康的な活動を、していこうということで、やってるんですけども、今後、その企業の皆さんにも参画をいただいて、少しこう運動体的な形でですね、推進をしていこうと、このようなことも考えております、
かつて日本で公害問題が、大騒ぎになった70年代はですね、初めその企業は公害問題は嫌いだったんですね、企業活動を妨げるから、しかし企業は頭を切り替えたんですね、公害を出ない製品、公害を出ない工場にするともっとそれの競争力が上がって、もっと売れるってことで気がついたんですね、あるところで。そしたら企業側が何も言えないのに自分たちで公害を出ないように全部変えていったって歴史があるんですね、おそらく健康も今そうなんですよね、健康の問題とか言うとコストだという昔ながらの考え方はまだ一部残っていると思うんですが、逆で その製品のみならず、それから働いている人のことについても、健康ということを留意して、
はい、
健康の向上をできるような職場、製品にすると、うん、かえって自分の会社の競争力が上がって、うん、自分たちの持続可能性上がるという、そこに気づき始めている会社がそろそろ出てきているように思うんですよね。
はい、
だからここはやっぱりその行政もこう後押しをしていくと、
はい、
それで形になるんじゃないかと思うんですけどね。
そうですね。あともう一つ、今埼玉市は CSR チャレンジ企業認証制度というのがあって、まさに今言ったようなお話も含めて、
はいはい、企業の社会的責任
ですね。そうなんです、
はい、
そういった中で、もうすでに要するにどうしても CSR というとこう大きな企業のですね、はい、社会貢献みたいなことが重視されるように見えますけれども、はい、実際にはやはり、はい、そういった視点で経営を、はい、経営そのものであると、はい、経営をする中で、はい、社会的な、はい、こうなんですか、貢献だけではなくて、はい、企業内組織内でもですね、
はい、
社員に対して今そういう視点でマネジメントを行っていくとかですね、
はいは
い、いろんな視点からこういった CSR としての役割を果たしていただこうということで、
はい、
そういった制度を今埼玉市も作ってまして、
はい、
これも特に中小企業を中心に作ってて、いくつかチェックリストを設けてましてですね、それで自ら採点していただきながら、それでチャレンジをしますということで、私たちがまあ認証しますと、
は
い、認証企業ということで、そしてその企業同士がこうコミュニケーションしながらですね、はい、お互いにこう社会に貢献している企業同士にまたさらにこうビジネスチャンスが生まれるということになればいいなということで、うん、まあ、そういった制度も今埼玉市作って進めております。
そうですか、
はい、
中小企業を大事にするっていいですよね、
はい、
まあ、そこをやっぱり日本の、ね、基盤の部分ですね、
はい、
ここが元気になって、それから新しい課題に取り組むようになれば、やっぱり地域全体も変わっていきますよ ね、
はい、
ね、そんな素晴らしいですね。で同時にこれからの医療従事者の皆さん、
はい、
それからあるいは福祉介護関係の従事者の皆さんは、まあ、高齢化の時代を迎えてものすごく仕事が、まあ、きつくなる人手不足の中でと、
はい、
いう部分も実は近い将来に想定されているんですが、
はい、
この辺はいかがですか、特に人手不足の問題とか。
そうですね、これはまあ私たちもですね、非常に、その辺については認識をしておりますし、はい、まあ、すでにまあ福祉施設などでもですね、はい、やはり、なかなか人が集まらないというような状況があったりもしておりますし、はい、まあ、医療機関などでもですね、はい、やはり看護師さんの不足であったり、はい、また医師の不足であったりというようなことが、はい、やはり私たちも聞いております、
はいはい、ね、やっぱりそのいろんな意味でこのみんなその今までのツケがこう出てきちゃいますので、
はい、
今こう制度を守っておられる方のところになんかものすごいこの負担が来てしまうという感じもするんですよね、
はい、
ですからやっぱりその医療の皆さんもね、
はい、
福祉介護の皆さんもやはり市民の皆さん健康でないと、
はい、
自分たちもいずれ回んなくなっちゃうよと、
はい、
仕事は回んなくなっちゃうってことはなんかそろそろお気づきじゃないかと思うんですけどね。
そうですね、
うん、
まあ、そういう意味では医師会の皆さん含めて、医療や福祉に関する従事される皆さんとも、まあ、いろんな形でやっぱりその予防ですね、
そうですね、
この視点というのは非常に重要だということで、
はい、
いろいろ、まあ、ご相談をさせていただいたりですね、はい、あるいは協力をしていただいたりというような状況が今できておるというふうに思っています。
病気になってから病院行くんじゃなくて、
はい、
病気にならないように病院行くってね、はい、ちょっと変わったものの言い方ですけども、はい、これからそういう発想がいりますよね、
はい、
とそういう意味で言ったら例えばその、まあ、病院に行くだけではなくて、
はい、
アロマセラピーもそうですし、
はい、
それから、まあ、まさに運動することもそうだし、はい、鍼灸もそうだし、はい、いろいろとこう健康増進の方法って専門的な方法もあるんですよね、最近それものすごく発達していて、
はい、
ですからその、まあ、いろいろ行動力のある方はいろんなことをお尋ねになってますよね、
はい、
だからそういう意味で言ったらこの健康増進の方法っていうのはなんかものすごく今バラエティに富んでて、
はい、
ですから、まあ、そういうのがこう伸びていくと、それは地域にとっても国にとってもいいことだろうと思うんですけどね、
はいはい、おっしゃるとですね、特にこれから、まあ、少子高齢化が進んでくるとまさにその健康とか医療の産業もですね、
はい、
まあ、かなり市場が拡大をしていって、
そう、
まあ、そういう意味ではそういう経済的な意味でもですね、地域の発展につながっていくのではないかなというのも、
そうですよ、
埼玉市も、はい、埼玉市は、まあ、一つは選ばれる都市を作っていこうという視点と、あと住んでいる市民の皆さんが幸せを実感できる都市を作ろうと、二つの視点から大きな戦略を持っていて、一つが幸せ 市民が幸せになってもらうために、まあ、幸せ倍増プランというのを、まあ、前なんですかね、私が任期始まるときに作って、はい、今ちょうど2017を作っているところでありますけども、はい、あともう一つは選ばれる都市になるために成長戦略、これは経済の活性化であるとか、はい、あるいは将来の持続可能な成長につながるための、はい、まあ、戦略をですね作っていて、これも今ま、間もなくできますけども、はい、成長加速化戦略というのを立てて、これは7つのプロジェクトがあって、はい、健康に関するものもですね、結構ありまして、一つは埼玉市スポーツが非常に盛んなものですから、はいはい、スポーツナンバーワン都市を作るための戦略であったり、あるいは、先ほど、医療ものづくり、うん、都市構想というのを、はい、4、5年進めてきましたので、はい、それをさらに、はい、もうちょっとその健康の分野も含めてですね、うん、埼玉市非常に高度なこう部品の技術が持っている企業はかなり集積をしているものですから、はい、そういった皆さんの力を作っていろんな、うん、まあ、製品化をですね、うん、医療機器の製品化を、はい、していこうということで、はい、まあ、そういった取り組みをやらせていただいたり、はい、あるいは国際展開への支援ということで、ドイツのバイエルン州とですね、の産業クラスター、はい、メドテックファルマという産業クラスターと、はい、包括協定を結んで、はい、埼玉市あるいは周辺の埼玉周辺の企業の皆さんに参画をいただいて、はい、ビジネスマッチングなどもさせていただいて、そういった、医療あるいは健康産業についてもですね、はいはい、埼玉市の成長につなげていこうという取り組みをやっています。
いいですね、はい、特に部品とか強い会社がいると、はい、いろいろ発展が望まれますもんね、はい、健康テーマにして、はい、産業もやっぱりそれは伸びてきますね、はい、やはり今のままでいきますとね、はい、医療費とかなんかパンクしかねないという、はい、片っぽでそういう厳しい現実があるわけですから、はい、そういう負担を減らす意味でも、はい、こういろいろイノベーションを含めてこう体制作らないと、まあ、本当に日本も大変なことになりますよね。
そうですね、はい、
でまあ、こうやってその今日本もですね、少子高齢化大変だと言われるようになると、はい、しかしまあこの先日本未来を考えますとね、はい、やはりまだ技っていうもの残ってるし、はい、地域の個性も残ってるし、まあいろいろでやりようがあると思うんですね、はい、でやはり今こうある種の不安がこう高まってる時期に未来のビジョンってなんかすごく大事なように思うんですよね、はい、このまあなんか日々なんとなく生きてるだけだとですね、なんかなんとなくこう不安が来るじゃないですか、はいはい、で例えば企業もですね、はい、じゃあこれからどこに投資しようかとかね、うん、あるいはじゃあ例えば子供さんが生まれたと、子供さんはどこにその住んで今度就職しようかとかね、はい、いろいろそういう選択の時にやっぱその地域のビジョンってものすごく重要で、はい、特に健康に関するビジョンっていうのは、はい、これからそのどこに住もうかということについての大きなこの選択肢に入ってくるんじゃないかと思うんですね、はい、そういう意味で言いますと、この埼玉市のビジョンというのはどんな感じでしょうかね、はい、
まあ、埼玉市の場合は中長期的に言うとですね、まあ、はい、埼玉市の強みということで言うと5つあると私たちは思っているの、はい、その1つが、まあ、東日本、まさに交通の利便性の非常に高い都市なものですから、はいはい、今後は東日本のまさに中枢的な役割を果たす都市になっていこう、はい、そのためのまあ、まちづくりをしっかり進めていこうということが1つと、はい、2つ目はこれ災害に強いという、これも地理的な特性なんですけども、
災害、ね、はい、あまり起きないということ
ですね。そうなんです、はい、まあ、海からも遠いというところもありますし、はい、自然災害もあまり被害がいつも大きくないということもあるし、はい、地震にも比較的強いと言われておりますので、はい、まあ、そういって災害に強い都市を作っていく、うん、それから、3つ目が、まあ、教育ですね、うん、教育文化都市を作る、そして、うん、4つ目が健康スポーツ、うん、まあ、いわゆる健康の幸の字はですね、うん、幸せと書いて健康で幸せな都市
と、ね、健やかに幸せに、はい、いいですね、はいはい、
を作るということ、そして5つ目が環境未来都市を作っていくという、はい、まあ、この5つを柱に、さまざまな施策、それは、はい、先ほど言った幸せ倍増プランという形に落としたり、はい、成長戦略に落としているわけなんですけど、特に健康で幸せな都市を作るということについては、うん、先ほども言いましたように、まあ、ヘルスプランであるとか、うん、高齢者の保健、福祉計画なども活用しながら、うん、やはり健康で長生きをする、まあ、一番大きな、うん、テーマの一つがやはり、うん、 健康寿命を伸ばすっていうことがまさにいわゆる KPI といいますかですね、重要指標で、厚生労働省のやってる指標もあるんですけど、今埼玉県の方ではですね、65歳になってから介護度2になるまでの期間をですね、その一つの指標にしてますので、埼玉市もちょっとそれに準じて、この期間をできるだけ今伸ばしていくというですね、そういった方針で、進めているんですね、
それは具体的にですね、要介護2になるまでの期間、
これで言いますとですね、今埼玉市はですね、男性で 17.31 歳ですね、ですから 82.31 歳まで、要するに介護2にならないというんでしょうかね、そういう期間だということになってて、女性では 20.02 歳ですね、ですから 85.02 歳までは、要介護2にならないで済むという状況で、これ年々実はすごく上がってきております。これをやはりどんどん先に伸ばして、今90歳あるいは90歳を超えるという、こういうですね、目標を立てながら、しっかりと進めていくということが大変重要かなというふうに思っています。
それは本当になんか具体的にいい指標ですね、そういう指標出てきますと、やはりこう普段の家庭の生活から始まって、企業のこと、地域、それから医療機関、その他の連携含めて、なんか総合的な方針が、戦略が立てやすいですね。
そうですね。
それは素晴らしいですね。いろんな意味でその日本の将来を担う若者たちにとっていますとですね、なんかその今これからその上の世代たちの、負担が大きいと、自分たち随分負担させられるんじゃないかというその、漠然とした思いを持っている方多いと思うんですが、それに対しては上の世代は何と答えればよろしいでしょうかね、若い世代に。
そうですね、これは時代とともにやはり、その当時の若い世代が、高齢者の皆さんを支えていくっていうのが、まさに日本の保険制度であったりですね、社会の一つの原点だろうと思いますので、ただその中でやっぱり次の世代につないでいくために、やはり今若い世代の皆さんが、あるいは特に高齢者の世代ができるだけやはり健康で長生きができて、将来自分たちも ああいうふうにですね、健康で楽しく長生きができる、そういう社会を送りたいなっていう、その一つのモデルとしてですね、活躍をいただくということが、次の世代に対してはですね、非常に大きなメッセージになってくるんだろうというふうに私は思うんですね。そういう意味では高齢者が増えて、長生きができるっていうのは決して悪いことではなくて、まさに成熟化した社会で、人生が豊かに、暮らせる一つの、モデルになってくると思いますので、もちろんさまざまな課題や、解決をしなきゃいけない問題もたくさんありますけれども、そういったモデルを、次の世代であったり、あるいは他の国、世界に対してですね、これを発信していくことが日本にとっても大きな役割じゃないかなというふうに思います。
そうですね、江戸時代に養生訓というのを書かれた貝原一見という学者さんはですね、なぜその養生が大切なのか、それは長生きしないとわからない楽しみを味わってほしいからだって言うんですね。今の若い人たちも、ぜひやっぱこう楽しく長生きをできる基盤を作ることが我々の重要な仕事だと思うんですね。年配の方たちはいらっしゃいますから、ここをどう負担するかっていう問題は、若い人たちの活躍の場が大きくなればなるほど、その負担は小さくなるんですね。言ってみたら、いろんな意味で生活は豊かになる、若い人なりの考え方の豊かさっていうのが膨らんできて、で余裕が出てくれば、いろんな今市長もおっしゃったような施策もありますから、年配の人たちの負担っていうのは相対的に減らすことができますよね。だからこの若い人が落ち込んでいて、年配の人がこう頑張ってるから、これを続けようと思うと全てもいかないんで、やっぱりこの健康っていうのは、それこそ平和とか文化と同じようにものすごく大きな課題ですから、こういうものを増進するっていうのは、多分世界的にもすごく大きなニーズがあると思うんですね。でそういうふうに頭切り替えて、若い人たちもまさにこの産業、それから仕事という意味で、そのサービス事業を提供できる立場になってくれれば、おそらくものすごく若い人にとっても活躍の場が増えて、当然所得も増えるし、循環するんじゃないかと思うんですね。今私はだからこの健康立国というのもですね、最後のところは若い人たちがこういう方向性に、もちろんこれだけではないと思います、他にいろいろあると思いますけども、こういう方向性でできる範囲でね、こうどんどん頑張れば、 まあそれなりに豊かな生活をできますよという道をつけるのがね、多分今我々にとって一番大事じゃないかなと個人的にはそう思ってるんですけどね。
はい、はい、そうですね。特に若い方々の層がやはりちょっと健康に対する意識が低いところがあるので、
うん、そうね、
まあ、そういう意味ではそういう意識を持っていただくと、まさに今多くの、まあ、病気であったり、あるいは死因の原因は、はい、まあ、生活習慣病に、まあ、由来しているところが大きいですから、はい、これはまさに日々の生活をどう変えるか、はい、どういう健康に対する意識をしっかり持っていくかということが、はい、ポイントだと思いますので、はい、まあ、私たちも、まあ、若い世代の皆さんにやっぱりそういったことをお伝えをしながらですね、はい、まあ、若い世代からこう健康でいられるための、はい、この努力や積み重ねをしていくことが、
はい、
まあ、年齢がいった時にもですね、
そうなんですよね、
健康でいられる大きな、はい、まあ、基礎になってくると思いますので、
そうですね、
こんなことをお伝えしていきたいなというふうに思います、
は
い、
あとやっぱり先ほどのお話の中でスポーツが盛んとおっしゃいましたね、はい、これすごくいいですよね。
そうです ね、
ね、
非常に埼玉市はスポーツをされている方々も非常に多いですし、
はい、
特に子どもたちがスポーツ少年団の団員数とか指導者数もこれ、はい、セレクションの中でも 1,2 を争うぐらいのですね、
そうですか、
数が多いので、
はい、ま
あ、そういう意味ではそれをこうずっとあらゆる世代にですね、
こう
つながっていけるように私たちもしていきたいと思いますし、やっぱりスポーツってやっぱり体を動かすって楽しいことなんですよね。
そうですよね、
ですから、はい、その楽しさをみんなたくさんの人が味わっていただければなというふうに思って、
はいはい、
まあ、そういう意味で私たちも、ツールドフランス埼玉クリテリウムという事業だったり、
はい、
あるいはマラソンですね、はい、埼玉国際マラソンという事業をやったりですね、
はい、
まあ、一つの目標になったり、あるいは、こう運動することが楽しい、こういうふうに感じていただけるような、まあ、機会と場をですね、
はい、
いろんな形で作っていければというふうに思っています。今全区に、こうウォーキングコースなんかもですね作って、それで皆さんに歩いていただいたりとかっていうようなことも、
は
い、
そうですか、はい、ね、ぜひその取り組みをね、広げていただきたいと思いますが、はい、この番組本当に多くの方が聞いておられますので、
はい、
最後に市長から聞いておられる方にメッセージを一言、はい、お願いできますか。は
い、そうですね、今埼玉市でもやはり健康で長生きできる街を作ろうということで、様々な施策を推進しております。やはり健康は一人一人のやっぱり意識がですね、どう持続させて、意識を持って継続することができるかによって多分変わってくると思います。ぜひ、これはもう行政だけでやることではなくて、市民の皆さん含めて、また事業者の皆さんもみんなで力を合わせて、まあ、やっていくことでですね、大きな成果につながると思いますので、ぜひ一緒にやっていきたいというふうに思います。また埼玉市は今 CS90 運動ということで、住みやすいというふうに言っていただいている市民の割合を 90% 以上にしようという、まあ、運動も合わせてやっているので、特に、市民の皆さんや事業者の皆さんと一緒に協力をさらに強めて、その目標の数値にですね、向けて頑張っていきたいと、こんなふうに思っております。
はい、ありがとうございます。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの対談です。今日は健康立国推進に向けて埼玉市はこう変わると題しまして、埼玉市長の清水隼人さんにいつものように藤原直也がお話を伺いました。清水市長、今日は本当にお忙しいところどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうぞますますご活躍ください。
ありがとうございます。